トゥットゥルー、マイシーなのです。後半です。はい、不安しか感じませんけど、フラッシュゴードの後半です。
でこれいつ終わんのこれ。
何が終わっ、え、いつ終わんの。あ、今ちょっとあの敵の母艦のところに来たんで、うんうん、もうちょっとあと10分ぐらいで終わります。
もうちょっと、はいはい、
あと10分ぐらいで、はい、で、で一応なんかあの軟禁状態にされまして、
お、大変だ。
城に、あ、城か、うん、その民の城に、捕まりまして、ゴードンが、うん、フラッシュゴードンが、うん、で、なんかね完全に追い詰めてるんですけど、殺し方がすごい雑で、どうやって殺すかっていうと、城に一人ぼっちにします、まずフラッシュゴードン、
はいはい、
で、皇帝は船に乗ってブーってあの飛び立っていきます、全員でみんなで。
城に一人ぼっち、皇帝の船なんでしょ、は
い、皇帝の船です、うん、で城に一人ぼっちにします、うん、でそのちょっと離れて城をボッカンボッカン砲撃します。
なんで
分かんないです、城ごと亡き者にしようとするんです。で
自分家に閉じ込めて、 その自分家を砲撃するの、
自分家を燃やすみたいな、そんな感じですね、
皇帝は、
うん、はい。
何が
そんな殺し方ある？
ない。斬新すぎだ
ろ。何が悲しいってそんな殺し方しない。
斬新すぎだろ、そういう民皇帝、はい、
ね、
爆弾が実はあるとかそういうことじゃないんだ。
ボッカンボッカン砲撃します。で、まあそしたらなんとかしてフラッシュは逃げ延びて生きてるんですけど。
爆破シーンが欲しかったんだよね。
はははみたいな感じでやってた、はい。で、完全に存在忘れてましたけど、ブスのヒロインと、あとさっき捕まったオーラ王女が城で、バッタリ出くわしてですね、壮絶なバトルを始めます。
キャットハイト、
キャットハイトで、このクソモンゴ星人っつって、いや本当にこういう字幕なんですけど、
はいはい
はい、で、そのブスなヒロインの方はあの明皇帝の嫁にされようとされてきてるんで、
うんうん、
捕まって、私の、 あの妃にしてやるみたいな感じで捕まってるんで、うん、これあのオーラ王女がこれあげるからこれ飲みなさいと、猛毒よと、パパはセックス前に強制剤を飲むわ。なんちゅう話してんだ。なんちゅう話してんだと思うんですけど。うん、で、フラッシュがですね、まあなんとか逃げ延びてですね、さっきのあの、バルタンとかですね、バリンと合流しまして、で、皇帝に立ち向かうために一回ちょっと体制立て直すんですけど、その時にあの、なんか飛行機みたいなやつ乗ってくるんですけど、あの、ナウシカが乗ってるようなメーベみたいなやつ、
は
い。超ダサくてですね、ロケットサイクルって言うんですけど、
あ、これか、
はい、キコキコキコキコして、はい、あ、それそれそれそれ、テッドも乗ってましたね、
テッドも乗ってた、
テッドの時も乗ってましたね、はい、
すげえ5万円ずつだったよ、テッド、
そうそうそう、テッドっていうかテッド の、 あの主人公のね、
うん、
はい、で、これで、短期特攻します。で、さらに援護射撃で空を埋め尽くす鷹人間、
ごめんごめん、この、はい、このこのこ の、 この未来テクノロジーは、
未来テクノロジー、はい、
その向こうというか敵の科学力を奪ってるの、これ、
そういうわけじゃないんじゃないですか。
いきなり出てきたのこれ。
敵の学力奪ってるのかね。なんかその辺よくわかんないです。よくわかんないけど、あったのに乗ったみたいな感じ。あったから乗った。はい。
で、軽く窃盗だもん、
ね。さらに空を埋め尽くしてる鷹人間のカットがマジでしょぼくてですね。合成感バリバリの。
わかる、
はい。はい。まあミニチュアとかですらない感じの、
うんうん。
はい。でそれでなんかタカ人間とかと一緒にですね、あの敵の母艦に突入しまして、うん、白兵戦するんですけど、まあそれもギャグ、
うん、
特撮とアクションがマジでヘボい。びっくりしますよ、ただクンズほぐれつしてるだけですから。でも音楽だけはクイーンだからかっこいい、
かっこいいんだ、
かっこいい、そのバトルシーン、ろくでもないバトルシーンだけど、クイーンの音楽だからかっこいい、
曲の偏差値だけは異様に高いんだ。
曲
だけマジで作っちゃったんだな、曲を。
だからもう曲が浮いちゃってるんですよね、うん、変にかっこいいから。うん、でなんか終わります。
ひでえな、この絵面にあのクイーンの曲でしょ、さっきの、
そうそうそうそう、
あ、失礼だね。
シャキシャキの、はい、
ブライアン・メイに失礼だよ。
ちゃんとあのあれですもん、あのその皇帝とヒロインの結婚式とかがあの粛々と執り行われる時の、 あの結婚公式曲とかもちゃんとクイーンの演奏ですもんね。
あ、素晴らしい。
うん、そうで、なんかね B29 みたいな飛行機に乗ってですね、うん、ゴードンが、特攻しようとするんですけど、
うんう
ん、やめろっつって、お前まだ死ななくていいよって言うんですけど、あの、いやでも俺はここでここで、ここでやらずして何が男だみたいなことを言ってですね、あのフラッシュがまあ特攻しますという時に、
うん、
あの鳥人鷹人間のですねバルタンが、お前らの星は素晴らしいに違いないって言うんですけど、うん、それほどでもないさって言って、なんでさ身も蓋もないことを。全く意味はないんですけど、やたらキレはいいこのやり取り。だから脚本の人は本当に何を考えてこういうの書いてるのかなと思うんですけど、まあ、それで B29 がバーって突っ込みまして、ドーンって特攻して、特攻して敵の母艦の中にこう
はいはいはい、
冒頭のシーンと冒頭のシーンで博士の研究所に突っ込んでくるってことほぼ同じカットで、はい、ガーン突っ込んできたらですね、B25 の先っちょに針がついてるんですけど、その針でうまいこと皇帝民の腹をブスッて刺して死にます。
え、
特攻したら特攻した先のこの飛行機の先端についた針でうまいことその皇帝民を突き刺せるんです。
すげえな、
すげえ技術、
すげえ技術じゃん、
技術力やっつけじゃないですか、もう完全にそれあ、でもそこで死なないんだっけ、そこで死ななくて、もう死ななくてもうあと 何回かやり取りあるんですけど、でも結局それが致命傷で死ぬみたいな、そんな感じです。
あ、でもミーは B25 の最初についた針で死ぬの、
ね、針で死にますね、うん、で一緒になんかその潜入してる別行動をしてる、ティモシー・ダルトン007とかもですね、うん、ジェームス・ボンドとかも、
うん、
まあ、敵の幹部とかをやっつけていくんですけど、
うん、
なんかね、バーチャルメガネを一人のバーチャルメガネを取っただけで、なんかハゲどもがずらーっとハゲどもが全滅するとかですね、謎のカットがいっぱいあります、う
ん、とりあえずなんか景気のいい感じで倒してるって感じでしょ、
は
い、
そうそうそうそう、
あーはーはー、
でもやっぱりジェームス・ボンドなんでそこのシーンはかっこいいんですよ、
うん
うん、でもフラッシュはろくでもない。
あ、はい、フラッシュ役の人は何、
その人はね、
この人そんな前後は何やってるの、
サム・ジェイ・ジョーンズっていう人なんですけど、
全く聞いたことない。
この人ですね、なんと栄えあるゴールデン・ラズベリー賞第1回にノミネートされてますフラッシュ・ゴートンの
役で。ゴールデン・ラズベリー賞ってくだらない映画に対して贈るやつだよね、はい、
そうですね、白菜アワードみたいな。
これだからあれでしょ、フラッシュ・ゴードンがつまんなすぎてそうなったんじゃないの、
サム・ジェイ・ジョーンズ。そうですね、まあその通りで、しかもあまりに大根すぎる芝居だったからなんですけど、でもノミネートだけで受賞に至ってないっていうのがまたこれ死刑ですよね。
この後は何かやってんのこの人
この後はですね、ほとんど知らないですねもうだって一応
そもそもなんでこの
出演作品出ますけど、この
ウィキペディア
の項目がないやつばっか、テッドまでないですもん。
その前も何もやってないのかね。
その前も
その辺のガタイのいいアメフト忍者3だけなのか。じゃあ
ほぼデビューだって、来歴がイリノイ州シカゴで生まれカリフォルニア州サクラメントで育つだけですからウィキペディアに、なんでそんな書くことないんだと。
すごいね。
だからそれでテッドで出てきてフラッシュゴードン役っていうだけで、フラッシュゴードンの役でてかサム・ジェイ・ジョーンズの役で出てくるのが本人役で出てきますからね
しかもこれ当たってないんでしょ、
大して当たってないですね。名前だけは知ってるけどみんな。
ああ
、はい。
ごまかすこともできないね。
でまあそうですね。でまあなんやかんやあって、そのティモシー・ダルトンが次の王様になりますよみたいな感じで終わって、
うん、
で一応ねめでたしめでたしみたいな感じで最後ジエンドって出るじゃないですか。
うん、
ジエンドの最後にハテナがポコって出るんですよ。
うん、
続編あるかもみたいな感じで終わるんですよ。
うんう
ん、マジで腹立つ。マジで腹立つ。
これも Google 先生に画像検索したけど、 VHS でフラッシュゴードン2っていうのがあるっぽいよ、
はい、えこれの続編、
うん、ほら
違うんですよ、これフレッシュゴードンですよ。
あ、違えわ
これあれですよ、パイパニックと一緒ですよフラッシュゴードンのポルノ作品、ポルノパロディでフレッシュゴードンっていうのがあるんです。
そっちか、
それは当たったんですね。
そっちは
当たったんだ。むしろそっちの方が当たってる。あ、フレッシュゴードンの続編も出てる。
あ、ラウレンティス大変なことになっちゃったね。じゃあね、
大炎上ですよ。
あ、これだからでしょ、はい、これ平気なカフェ日本全国300巻とかでやってたんでしょ、多分フラッシュゴード
300巻やってるのかな、公開規模がちょっと分かんないですけど。
あ、もうこれがフレディがさ、
はい、
フラッシュの T シャツ着てる画像がなんでこれ成立してんじゃん。
ピチピチの短パンじゃないですか。まあでもこの人はハードゲイですからね。
うん、いや、やっぱこの人はやっぱね、人類を超越したね
神
すべ、うん、てのなんかどんな格好しても成立してるもん
フレディ・マーキュリーもね、
こいつと清原はもうすごいことになって
る。清原も清原入れちゃいますそこに。
いやごめんなさいごめんなさい、はい、
サム・ジェイ・ジョーンズね、
はい、
だからこれを見ておいて一個だけメリットがあるとしたらですね、
うん、
テッドが面白く見れる多分テッドを見たときにフラッシュゴードンが何たるかを知らないと多分ね、そんな全然笑えないと思うんですよ。
テッドを見るための資料映画なんでしょ。
そうっすね。だから一回テッドを見た人もフラッシュゴードンを見てからもう一度見ると 1.5 倍面白い
や確かにすげえテンション上がったよ。
なんか主人公がテッドがなんかホームパーティーしてて、うん、別のパーティーに行ってるんだけど、今家にサム・ジェイ・ジョーンズ来てるぞっつった時に、マジでって言って
嘘だろ。
でそれで車バーン飛ばしていく時もなんかあの無駄にアキラみたいなテールランプの栄光がフューンって言ったりとかしてすごいかっこいい映像になって、でテッドの家に着いて、おー来たっつって、サムっつって友達紹介するよ、親友だよっつって紹介した時のデッデッデッデッデッデッデッデッって振り返ってくるって、フラッシュバーンあーって最高ですもんね。
おいおい本人なのかいみ
たいな、ダッセーと。こうフラッシュゴードン見てたら俺これクソ笑いましたもん昨日。
まあ、でもだってサム・ジェン・ジョーンズ
ってか誰って感じです
もん。だって新庄君サム・ジェン・ジョーンズに会われたらテンション今上がるでしょ。
いや今上がるかな。
だっていきなり電話かかってきて、ね、あちょっと初台にいるぜみたいになったら初台のわらわらにいるからちょっと来いよって言ったら絶対行くでしょ。
フラッシュ、いやフラッシュゴールドの格好しててくれるんなら行きますけど、
行って全然なんかいろいろいいやつだから来いよって言ったら行くでしょ。
なんかね
立川ぐらいまで行くよね。
立川ぐらいまでならまあ行くかもしれないですけど、まあでもそういうことですよね。
そういうことでしょ、う
ん、まあだからあの藤岡弘いるぜみたいなことですよね。あ藤岡弘と飲んでるんだけどみたいな、マジでみたいな。
それはみんな行きたい。
なります。
藤岡弘はみんな行きたいで。
藤岡弘ちょっとね、あれですね。藤岡弘メジャーすぎますね。
メジャーすぎるね。
うん、そうですね。なんかまあ、まあそういうことですよね。だからあの、仮面ライダーブラックの倉田哲夫がやってる東洋町のステーキハウスに行きたくなるみたいな、そういうことですよね。うん、そういう。
東洋町。ステーキ焼いてないで言う。
焼いてる焼いてる。いや、自分は焼いてないんですけど、従業員が焼いてますけど、従業員が美味しく焼いてる。
倉田さんはステーキを焼いてないで有名な。
そうは、まあでもビリーザキッドですからね。チェーン店ですから。
いいんだよね。
チェーン店の雇われオーナーです
から。いいんだよね。
いいですけど、まあでもそういうことですよね。だから、
だから似たようなところさ、はいはいはい、柳楽健一の誕生日会やってるけど来るっていうのは電話かかってきたことあるよ。
すご
っ。って、いや、俺全然面識も何もないからって言って、はいはい、丁寧に断ったけど。
なんで丁寧にね。うん、まあ、まあ、まあ、確かにまあ分かりますけど。
会いたいか会いたくないか会いたいよ。
会ってみたいよ、会いたいです。でも会って何の話するかっていうと。
いきなり柳楽さん、
お
ぉ。ってなっちゃうじゃん。
はい。やっぱそれなりの熱量がないと、うん、やっぱなんか、
そうね。
あ、どうも。で握手したと会話続かないみたいな、なりますもんね。
は
い、てなわけでですね、まあ、こんな、どうしようもない作品ですけれども、まあ、いろんなところに端々に突っ込んだり、ムカついたりしていただければいいんじゃないかなと。そして、その後、テッド見ていただけると、テッドが楽しく見れるよ。
なるほど、テッドで見るとちょうどいいけど、はい、これ、はい、スタイルで借りてきたら、なんか何パターンかあったけど、はい、ブレードランナーよろしく。
あれ、フラッシュゴードンですか？
うん。
わかんない。
どれ借りりゃいいんだよ。
多分、フレッシュゴードンですよ、それ。
そうか。なんか微妙に分数も違うのよ、最後の。一番短いの買ってきたけど。
特典映像とかですかね。
うん、まあ、今日見るよ、じゃあ頑張って。
見ますか、うん、もう別に見なくていいですよ。マイク・ホッジスの、あの、インタビューがついてるやつとかあります。
マイク・ホッジス
あの監督の。
ああ。
ラウレンティスが、制作なんですけど。
やらされた人ね。
そうそう、やらされた人。
でね、被害者の人。
だからね、マイク・ホッジスも、この人も、他の作品が、パッとするやつがなくて、で、ウィキペディアも赤字なんですよね。
う
ん、赤字ってあれがありませんみたいなやつじゃないですか。
あ
で、この人、ラウレンディスにどこからか連れてこられた監督で、
うん、
なんかね、演出とかもうまく固まってなくて、
うん、
その場その場で考えたらしいです。
あ、香港映画みたいな感じ
だ。香港映画方式。香港映画方式、
うん。
あ、だからちょっとあれなのかな、あれっぽいのかな、インフラマンっぽいのかな。
多分そうじゃない。
インフラマン見た時の感じのまんまでしたもん。なんか
その場その場でしょ。
その場その場
なんだ。その場その場だよ。
で脚本はもうできる限り過去の昔の、フラッシュゴードの漫画の脚本に近づけたと。テイストも近づけたと。そうするとだから現代的な解釈とか全く入ってないんで、そらその戦前からやってる50年前のセンスでやったらつまらんわなみたいな。間も抜けてるし、なんか。はみたいな。
でもスターウォーズバブルだから、はいはい、これでごまかせんじゃないかと思ってたラウレンティスの、
はいはい、浅はかさ、
浅はかさ、
ね、浅はかさね、
素晴らしいですね。
そうですかね。$35,000,000を使って作ったんですが、興行収入は世界的に$27,100,000。
全然お若いないかい。
$800,000,000ぐらいの赤です。
100,000,000,100,000,000,8億。
でも当時のレートだとね、もっとですよね。300円ぐらいです
ね。何十億だ、だから何十億の大赤字。これだって1カメの中側にでも頼まないとなんとかなんないやつだよこれ。この借金額。
そうですよね。白鳥レイジぐらいの感じで、
うん、
すごい金持ちだけどすごい貧乏になるみたいな、そういう、
すごいね。
そんなラブレンティス。
へ
え。はい。
あ、じゃあ今日帰ってちょっと見てみる。飛ばし飛ばし。
時代のあだばなですよね。うん、だからやっぱりこれだから、フラッシュがいるジャスティスリーグをやるのもいいですけど、じゃあやっぱり現代的な解釈でフラッシュゴードンをまたリメイクするっていう。
あ、フラッシュって何だったの結局。
結局
ジャスティスリーグの全く全然違う。
ちょっと全然違いますね。よくわかんないです。
別の世界線の話。
別の世界線の話でした。あれは DC コミックの中のフラッシュっていうキャラクターがいるっていうだけで、名前が似てるだけでした。
フラッシュに失礼だね、本当にね。
そうですね。だからフランク長いとフランキー長いみたいな感じでしたね。全然違いましたね。うん、
あ、そう。
違いました。だからちょっと正直僕はフラッシュっていうのが未だによくわかってないんですけど、
なんかまあいいじゃないですか。はい、それでね、テッドも楽しく見れたんだったら。
まあそうですね。セットで見ればいいかなって思います。うん、抱き合わせ販売の。
抱き合わせ販売見ると。
テッド借りる時の。
の一緒に見て。
そうそうそう。
フラッシュゴードを早送りでちょいちょい見ながら。
はい。
で、デッドを改めて見ると、
ドラクエ3買った時についてくるスペランカみたいな感じですね。抱き合わせ販売の一本みたいな。
はいはいはいはい、
一緒にやると楽しいかもしれない。
はい。
はい、感じなんで、まあ多分ね、結構、なぜかメジャー作品なんで、どこのレンタル屋にも置いて、
ね、
置いてはあると
思う。置いてはあるはず。
誰も借りないけど、うん、置いてはあると思うんで。
1年のうち1回も動かないと思うけど、はい、
置いてはそうですね。なんでちょっとね、主人公の、フラッシュゴードンがどれだけカズレーザーに似てるかというだけでもですね、うん、まあ一見の価値はあると思いますので、
はい、
まあ見て後悔するかどうかはちょっとあなた次第です
け
ど、
はい、
はい、見てみていただけると楽しいかなと思います。はい。ってなわけで、
はい。
告知。
はい。
はい。はい。まあ告知なんですけれども、いつもやってるですね、月一トークイベント、東京ミルコールの、月一トークイベント。
はい、
世界通過年数ミルクブレイクなんですけども、
はい
はい、こちらもですね、年内の営業を終了いたしました。
いや、やんねんじ
ゃねえか。やらないです。12月はちょっと、ありませんので、まあ、その代わりに我々、同じバーガリガリさんでですね、イベントやらせていただくという感じなんですけども、お、はい、今日はなんかエンディングの曲が違いますね。
ちょっと今日違いますね。
この曲は
ちょっと変えてきました。今日
変えてみましたか。
はい、これは、はい、漫画ソムリエ平井さんの、はい、が趣味でやっている、はい、クーランドというバンドの、はい、ししおという曲です。
ししお、
はい、
ししおといえば
あのししおです。
あのししおですか。
これ以上、これ以上言わない方がいい
です、ね、いろいろありましたからね、
ええ、
趣味でやってるバンドです。メジャーバンドですか。一応メジャーデビューしてますから、
ね、趣味だよ、趣味あんなの。
はいはいはいはい、てなわけで、まあね、時節柄、
はい
はい、2017年のね、もう大詰めですから、
はい、
はい、というわけで、あれですけども、まあ、そんなこんなであれですよ、 年末イベント、
はい、
12月30日、
はい、
輝く東京ミルク大賞、
はい、
ふわふわですけど、はい、やります、はい、12月30日土曜日、はいはい、19時会場、19時15分開演ということで、
はい、
まあ、いろんな企画盛りだくさんでですね、お送りいたしますので、まだまだチケットございますので、はい、ぜひお買い求めいただきまして、年末のまあ忘年会みたいな感じですかね。
はい、
はい、
内容に関しては、はい、まあ、ZQ 映画の、はい、王様と言われてる、はい、シャークネード、
シャークネード、はい、
シャークネードと、それとあとですね、
はい、
俺たちの今年最も怒った映画ベスト3を
趣旨がだんだん変わってきちゃってますよね、
ちょっとまあ、このオンエアに乗っけれないやつですね、
乗っけれない
やつ、憤りを感じた映画、
つまらないよ通り越してるやつですね、
その辺の話をできればなと思いますんで、まあ、今回の、まあ、収録みたいな感じで、公開収録みたいな、ざっくばらんにいろいろ話せればなと思いますんで、
ざっくばらんにね、
はい、で、はい、あと ここでしか、売れない、ちょっとなんかイベントグッズとか、
イベントグッズとかね、
そういうのも用意しております、
はい、
具体的に言うとどういうもんでしょうか。
ん、具体的に、
はい、
それはまあ、9月の舞台の時に売れ残ったタオルとかですね。
ここでしか売れないって売れ残ったんじゃないの、本体はこっちなんだ、
本体こっちで売ろうと思ったけど早くできちゃったから先行販売しましたよ、
そうそうっていうことなんで、東京ミルク放送局のタオル、
はい、
それとですね、それとフェイスタオルがあります、それと、なんと今回ここで初めて売ります、はい、今までの加工音源ですね、
加工音源、
なんとこれで149回ですから、
お、次回やったら
150回なんです、
150回、ほう、
なんと120回まで売るというですね、
すごっ120回までまだギリギリ聞けますけどね、
そういうこと
を言うんだよ。そういうことじゃない。でも、ゆくゆくは聞けなくなっていくんで。
そうそうそう。で、しかも30回ずつ
に。滅びゆく運命なんで、
はい。30回ずつに、新庄さん。
はい。
これ今回。
はい。
ちゃん会長頑張ったで、ちゃん会長が。
ちゃん会長、松会長。
ちゃん松会長が。
はい。
ちゃん松会長頑張って、はい、いろいろこう、整理してくれて、ファイルを。
いや、そうですよね。
で、ね、1個につき30話入って、しかもここ、はい、その USB でしか聞けない。
聞けない。
特別会が1個
入ります。特別会をね、1回ずつ。
はい。
昨日収録しました、
ボリューム1から4まで
1から4までね
入ってますんで、
はいはい、
ぜひご購入いただければなと思います。USB1 個につき、はい、なんと税込み3000円という非常に安い価格ですね、
はい、
1話3だから特別会入れると1話100円切ってる。
100円切ってますね。
どんだけ安売りしてんだって感じだよね。
そうっすね、うん、まあ血と汗と涙の結晶ですからね、
はい、なので、ぜひ、はい、気になる人はもう最悪ね、はい、イベントちょっと来れないっていう人もこの、はい、物販だけでもね帰ってきてくれ買ってくれればなと思います
これを買うためだけに来るっていう、はい、あ、それはチケットを買ってなくても
大丈夫です。
大丈夫です。入り口のところで買える、
はい、
ちょいちょいと買える、
はい、
なるほど、はい、
でもとにかくね、ちょっと年末12月30日、年末世話しないところなんですけれども、はい、家でねゴロゴロ日本レコード大賞とか見てるんだったらこっちに来た方が面白いと思いますんで
日本レコード大賞より東京ミルク大賞、
絶対こっちの方が楽しいと思いますんでぜひぜひ来てくださいお待ちしております。本当に、一緒に楽しみたいなと思います。12月13日2017年を最後に一緒に締めくくれればなと思いますんで、はい、ぜひ本当に僕らからお願いをさせてください、はい、ぜひ皆さん来てください。応募に関しては、mats@tf-tms.jp mats@tf-tms.jp もしくはツイッターですね、はい、東京ミルク放送局で検索していただきましたトップページに今固定でありますので、はい、そちらから応募していただければ予約フォームがありますので、はい、応募していただければなというふうに思います。はい、前より当日ともに2000円、ワンドリンク別です。持ち込み禁止という形になってますけど非常に楽しい、アットホームな舞台になると思いますので、
はい、
ぜひ来ていただければなと思います。はい、はい、
ね、予約完了した方からは茶場さんから丁寧なメールが届きますからね、
はいはい、ぜひよろしくお願いします、
はい、よろしくお願いします。
皆様のご使用これもお待ちしております。
これはね、はい、お待ちしてますんで、はい、そして、実はまあその前日にもちょこっと、
はい、
ちょこっとなんかね、
はい、
出店がありまして、まあ、東京ビッグサイトですか、
うん、
の方でちょろっとね出店を出させていただくんですけどね、うん、はい、12月29日金曜日の、朝10時から夕方16時まで、はい、ビッグサイトの東3ホールのですね E55A というスペースでなんかやってます。何をやってるかという具体的なことはちょっと伏せますけども、
なんかやってます。
なんかやってます。
東京ミルク放送局で出品してるので、
ん、
違うか、
出品っていうとまああれ
ですけど、
まあ、います。おじさん2人がいます。
いるんで、はい、ぜひねちょっと30日忙して来れないとかねいう人は、はい、来ていただければなと思います。
そうですね、あとそこでも音源とかを売るつもりなんで、
そうですね、
売るというかねお分けする、
はい、
つもりですんで、なんかね4本セットとかで買っていただくと非常にありがたい感じがします。
は
い、
なんか特典をつけます。
はい、
はい、であとコミケとかね来たことない人も、まあ、これを機に一度来てもらえればなと思います。
あ、コミケだったんですね。
はい、
なるほど、
はい、
はい、分かりました。やってますんでよろしくお願いします。
はい、
あと東京ミルクホールから年賀状が届くっていうのがあるんですけど、
はははは、
はい、犬年なんで来年、
はい、
犬にちなんだ何かが届きます。
犬にちなんだ年賀状を、
はい、
届きます。この前撮影もしてきました。
あ、大変でしたね。
はい、
もうねすごい、
僕と新庄君も含めた劇団員みんなで撮った写真なので、
はいはい、
ここでしかですね手に入らない、
うん、そう、
しかも無料と。
無料？
どうやったらもらえるんですかと言ったら、はい、先ほど言ったこの mats@tf-tms.jp に、
はいはい、お名前とご住所をね、
はい、いただければ、
はい、いただければ年賀状ください、
はい、
というタイトルでお名前ご住所を送っていただければ、
これそうですね、12月の中旬ぐらいまでにいただければ、
そうですね、
なんとか間に合うかと思います。
発送手配等々もありますので、はい、お早めにいただけると12月の前半ぐらいまでいただけると
前半中旬10日ぐらいまでですかね、
はい、間に合いますのでよろしくお願いします。はい、はい、というわけで、
はい、
お便りを言ってみましょうかね。
はい、
はいはい、まずはどこから読めばいいのか、なんか LINE をアップデートしたらこのノートの切れ目がよく分かんなくなっちゃったんですけど、
そんなものはね、そんなものは自分の努力で何とかしなさいよ。
わかりましたよ。はい、そうしてましたらまずは、じゃあこの方いつもありがとうございます。ちゃんまつさん、新庄さん、こんにちは。埼玉の王様です。
ありがとうございます。
第147回俺たちの朝日ナグ拝聴しました。
あ、ありがとうございます。
話は変わりまして映画イット見てきました。
お、
個人的にはとても楽しめたのですが、戦いが終わった後は最後はやっぱりそうなるんだとしみじみ思いました。また鑑賞後にいろいろと気になったことを検索してカットされた要素を知って思いのほかへこみました。
うん、
中度の儀式とアイ、うん、イットの世界からの脱出方法は検索しないことをお勧めします。
うんうん、
それではこれからも配信頑張ってくださいっていう、
うん、朝日ナグの感想全スルーどうした
剣
け今までだからこれ一番面白いよ、この。この一番面白いお便りだね、こ
う。一番面白いお便りですね。
自分のことのみ。
だってこれまで、大沢さんって方は、配信日の午前中には、
素晴らしいよね。
こと細かな、感想メールを送ってきてくれる。毎週欠かさず送ってきてくれるんですよ、
うん。
毎週欠かさず感想メールを送ってきてくれるにもかかわらず、朝日ナグの件に関しては、拝聴しましたの後、次の行に話は変わりましてですよ。そんなに何も響くものがなかったんですね。申し訳ないですね、本当にね。はい。まあ、そんな感じで、お次の方、いきます。あ、またこれ、メールですね。はい、メールでいただきました。ありがとうございます。新庄祐樹様、ちゃんまつ2017様、こんにちは。いつも楽しく拝聴しております。この方、匿名希望の方なんですね。はい、今回初めてメールをお送りします。昨日はミルクブレイク第7夜、お疲れ様でした。ミルク放送局の活動報告というコーナーでお話しされていた新庄さんの拝聴者分析結果の例に漏れず、私も東京ミルクホール本公演、カスカビアングラフィティの裏話会をきっかけにミルク放送局を聞き始めた一人です。ありがとうございます。
はい。
普段映画もアニメも漫画もあまり興味がない私はポッドキャストの内容にやや抵抗がありましたが、点々点、
は
い、思い切ってさまざまな回を聞いてみたところ、え、想像以上に面白い
お
と驚きました。まずお二人の声が素敵に聞きやすい。軽快なやりとりであっという間に聞けてしまいますね。
本当に
ちゃんまさんのお話を聞いてカーズ3が見たくなりました。
本当に
取り上げていただきたい題材です。
はい、
新庄さんイコールモモクロファンのイメージが強いんですが、
はいはいはい、
過去の話だったらすみません。お二人が最近気になるアイドルや学生時代好きだったアイドルなどを取り上げてほしいです。そしてちゃんまさんがアイドルについてどう思っているのかも気になります。今後の放送も楽しみにしています。12月30日の公開録音も参加させていただきますので、どうぞよろしくお願いいたします。それではランプンラミツ失礼いたしました。
はい、ありがとうございます。
アイドルね、
ももクロ
のライブによく行ってる時期がありました。
そんな日があった。
でも4年半ぐらい前ですね、最後。
あ、
4年半前の、そうですね、桃田かな子ソロライブイベントみたいな、ファンクラブ限定みたいな。ファンクラブ入ったんですね、僕。
そんな好きだった。
うわ、懐かしい。
今そうでもない。
横浜アリーナ行きましたね。今だからもう完全に手が届かなくなっちゃいましたからね。もうアイドルどころじゃなくなっちゃいましたから自分が生きるために精一杯、もう必死。
それどころじゃない。それどころじゃない。
必死です。はい。必死だったんでちょっとそこで遠ざかっちゃいましたけど、
はい、
でもやっぱアイドルね、知らない間になんかいっぱい増えてるじゃないですか、いろんな。ちゃんさんもなんか関わりあったりとかします？
アイドルいや、仕事としての関わりはあるけど、でも、うん、だからアイドル論でしょ。
アイドル論、論でできるほどは多分。
いや、なんだろう、その、うん、有り余る元気を分け与えなきゃいけない存在ということに関しては一切譲らない。
ああ譲らない、
うん、有り余る元気やパワーを僕らクソどもに分け与えてくれる存在で、太陽神のような、
太陽神ラ
ーラーのような人たちっていうのがあの人たちの仕事であるのにもかかわらず、
う
ん、はい、いっぱい出てきてしまいすぎて、
うんうん、
その辺を履き違えてるのがいるなということに関しては非常にこう憤りを感じてる。
なるほどね。やっぱり病んだりしないでほしいですね、太陽なんだから。
いや、病むとかそういうことをやめてもらいたいんです。
あ、はいはい、
ね、誰とか言わないけど、
はい、
元 AKB のね。
やめてくださいよリアルな話になっちゃう
んですか。元 AKB のなんか独立一匹になった瞬間何も仕事がないっていう。それはそう
だよ。そりゃそうでしょ。だからやっぱ AV 行っちゃう人とかもいますもんね。闇ですよね。
また
そうですけど、はいはい、暗い話になっちゃいました、
はい
はい、続きましてケセラセラさん、ありがとうございます、はい、またミルク放送局かということで、画像、人気漫画田園少女のドラマ化決定、ヒロインの乃木坂46西野七瀬が可愛すぎるって書いてますけど、これちゃんもさん、僕何週間前寝てますけど構わず話し続けますけど、田園少女のドラマ化になるって時に愛ちゃん誰なんだみたいな時で、その時点では決まってなかったんですけど、決まってみたらなんと朝日ナグの実写版の主役の朝日ちゃんをやってた西野七瀬ちゃん。
そうですね。
これ完全に何この運命の糸の引き合いみたいな。このだって僕ら朝日ナグやる時にまだ知らなかったですもん、田園少女の
主役。そうね、そうね。
しかも別にこっそり言いますけど、僕が某 CM に出た時にも同じ現場にいらっしゃいましたからね。
こっそり言っても それ仕事で行ったわけでしょ。
仕事で。
じゃ別にそれはいいじゃん。だから
その方を含む3名で撮影に来られたわけで。
なるほどね。
別パターンもあると
、ね、なるほどね。
へえ。
まあ僕の口からは何も言うことはないです、
はい、
何も言うことは何も言えない、
は
い、今、
はい、僕もちょっとコメントは差し控えさせていただきます。いや でもね、すごいですよね。はい、続きまして、短いお便りを、はい、ツイッターからいただいたものをいただきます。はい、二、は、木、い、さん、ありがとうございます。はい、ミルク放送局年末イベント申し込みました。当日参加される方、よろしくお願いします。二木さんはもうほぼ全部のイベントに参加していただいてます、ね。
ほぼじゃないよ、100% で。
だって、パーフェクトの男で。だって去年 の,
秋
の。
パーフェクト二木って呼ぶよ、俺は。
よろしくいきはい。だって去年のあれですもんね、ミステリーイベントの翌朝の、朝食会イベントも、ただ一人来てくれたのに来たんですし。
それは合体してるから
うん。ですし、あとは高尾さんも来てもらいましたし。
パーフェクト2期。パーフェクト2期だったらつける。
全通。
全通の2期。全通2期。3回しかねえわ、今。2年のうち3回だったら
いい。いや、でもありがたいですね。
ありがとうございます。
はい。ITK さん、ありがとうございます。ミルク放送局と新作映画紹介所のおかげで、ゴジラ怪獣惑星を楽しく鑑賞できました。主人公がゴジラから地球を取り戻すと、躍起になればなるほど、窓脇のホムラちゃんに応援できて、愛おしくなってきました。平成ゴジラを愛するミルク放送局のお二人の感想を聞きたいです。はい。
見てね、ゴジラ。見てねえっす、俺。
見てないっす。
俺、見てねえっす。
僕は見ましたよ。見ましたよっていうか、ええ、寝ましたよ。
出た。またいつものパターン。
ちちちち。
じゃあ、いつものパターン。
言い訳させてください。
言い訳
させてください。
はい、言い訳
で。あのね、冷蔵庫マンさんは言ってたのは、最初の20分ぐらいの説明が結構あると。
それがいいみたいな
こと。それがいいんだけど、でもそこでちょっと退屈に思っちゃう人はいるかもしれないみたいなことを言ってたような気がするんですけど、そこを僕ちょっと退屈に思っちゃいました。正直。
うん。
でも
退屈だったんでしょ、結果的には。
なんだろうな、やっぱ僕はちょっと個人的には主人公に全く共感できないっていうところがあったんで、うん、ずっと共感できないままだったので、ちょっとそれで入りきれなかった
かな。あんまり面白くなかったっ
ていう。いや、でもなんか一応なんかね、惑星の中で暴れてるゴジラに進撃の巨人みたいな感じで、なんか空と、あ、それこそあれですよ、さっきフラッシュゴードが乗ってたロケットサイクル、
メーベみたいな、
ね、ロケットサイクルってクソだせやつ、あれに乗って攻撃を入れたりとかしてるんですけど、うん、そこもなんか、なんかやっぱりゴジラって文明を破壊する存在みたいなあるじゃないですか。都市をバンバン、人間たちが生活している圏内にズカズカ入ってきて大暴れするみたいな、人間の文明破壊する存在みたいな感じなのに、なんか森の中でのしのし歩いてるだけなんですよ。恐竜と一緒だから、なんかあんまりそこに関してはぁーっていう感じなんで、ちょっとなんかなぜ主人公があんなにゴジラを憎んでるのかもよく分からなかったしっていう感じで、そこまで乗り切れなかったですね。はいはい、というわけで私はマサ不在ですけども、名古屋の梅次郎さん、ありがとうございます。映画タイムスクープハンター師匠、物語の途中で1985年にタイムワープ、やはり85年は何かありますよ絶対。ちなみに1985年の日本公開映画はベストキッド、ネバーエンディングストーリー、スターファイター、ペンギンズメモリー、マスク、2代目はクリスチャン、やっぱ絶対なんかある。マスク、あ、マスクって言っても、ジムキャリーのマスクはもうちょっとあったんですよね。1985年。ちなみにピンキーは1985年は何をしてたんだい。
あ、生まれてないです。
生まれてないんかい。
はい、
生まれてないね。はい、はい、何年生まれたっけ。
1991年。
あ、なるほど。
はい、
ターミネーター2の年。
へ
え。なんだこの生返事。早くちゃんまさん帰ってきて。はい、続きまして、豆さん、ありがとうございます。今日バーチャルハリモトだってことで、なんか最近サンデーモーニングのコーナー、カツのコーナーで、張本さんが出張でいないときに、はい、バーチャル張本って言って CG じゃないわ、合成で出てくるみたいな、合成でその椅子に座ってるかのように登場するっていう演出があるんですけど、なんか前は1年に 1,2 回あればいい感じだったのが、なんか最近頻発してて、そろそろてか、そもももしかして張さんもうこの世にいないんじゃないかみたいな感じがして危惧してます。でも多分技術があればハリさんが途中でぽっくり行ってしまったとしてもやれるで、サンデーモーニング、はい、
って感じ
で。ハリさんが死んでもバーチャルハリさんがいればできるよっていう。
まだ気づいてないな、みんな。
そろそろ死んでるんじゃないかな。だから
もう死んでるんだよ、あれは。
D作先生みたいに
最初から死んでるんだよ、もう。
D 作先生みたいにですね、もう本当はこの世にはいないんだけど、いるんだ
よ。 D 作とか言うなって。だから最初ちょっと何の言ってこと
D の食卓、 D の食卓、
はい、ハリさんはもう数年前に他界されてるんだよ、もう。
他界されるんですね、はい。次まして、ナナミシンプソンさん、ありがとうございます。
はい、
救世された声優の鶴ひろみさん、ピクシブ百科事典調べではメゾン一国にも声の出演をさせていただいたようです、
メゾンは何役だった。
九条アスナさんっていう、三鷹と結婚するお嬢さんですね。犬好きの、お嬢さんだったんですけども、
はい、基本はでもあれでしょ、ブルマ、はい、
ブルマとかですよね。
ブルマの声の声なくなっちゃうんだもんね。
突然だったんでちょっとね残念
な。え、なんか交通事故じゃなくて、
いやもう病気で、で、あの首都高を乗ってる時に具合が悪くなって、でハザードつけて、道の脇の方に車を止めてた状態で亡くなっていたんですね。やっぱ最後あの必死の状況で
大変だったんだろうね。
お亡くなりにな
られた。本当心からお祈りします。
本当にね、これに関しては全く茶化せません。僕は。
ブルマが死ぬの
か。ブルマ、あゆうかまどかですよ。あと、気まぐれオレンジロード。
ああ、なんかやっぱお姉さん役だよね。
そうそうそうそうですよ。ドキンちゃんとかもそうですから。
ドキンちゃんはまあ、
ドキンちゃんもだからもうあの声は聞けなくなるというね。ドキンちゃんもいますっていう。
子供心になんかやっぱお姉さん役をよくやってたような方が。
だってもう遺伝子に刷り込まれてますもん。
病気とかで亡くなるっていうのはやっぱ複雑だよね、うん、
なんかね。でもやっぱり知ってる声優さんたちってどんどん亡くなっていきますよね。
そりゃそうだし、生き返ったりはしねえ。
生き返りはしないですけど、だってもう
声優さんに限らずそれは知ってる方は亡くなってくるでしょ。
いやそうなんですけど、でも森重久弥とかが亡くなった時も逆にあれまだまだ健在だったのか。
そうです。ちょっと不謹慎なことになっちゃう。高校の時から車椅子乗ってたイメージある。
そうですよね。そろそろなんか最近あんまり見ないけど、もうさすがに亡くなってるんだろうなと思ったら、うん、なんか大物が死んだ時に出てきてコメントしたりして、うん、ああ まだ元気だったみたいな。こんな不謹慎な話をしていいんでしょうかね。はい、ご冥福をお祈りします。はい、もうお一人ぐらい、
はい、
ご紹介したいと思いますけども、はい、はい、名古屋の上次郎さん、ありがとうございます、
はい、
私的に今実写化してほしいアニメはこれです、うん、そう、サムライジャイアンツ。バンババン八幡先輩、キャスティングを考えると楽しいです。問題は国村純をどこに据えるかですね。ハワード・ザ・ダックもリメイクしてほしいです。ハワードは絶対に出川哲朗さんでお願いします、ね、サムライジャイアンツを今やる意味、
今やる意味がねえし、サムライジャイアンツのバンババンをやれる役者がいねえわ。
てかサムライジャイアンツって
新庄君がいないでしょ。新庄
君なんで、えらいとばっちりだわ。
バンババンやれるのいる誰か。
いや、それこそ松坂桃李。
できないよ。
できるでしょ。
できない。
殿ですよ、殿。
できない、できない。あの
侍といえば、侍戦隊シンケンジャーのレッドですから。侍ですよ。
彼女はその名を知られる鳥たちみたいなので、見に行ってさ、すごい面白くて、下水役だったんだけど、
よかったみたいですね。
桃李が。
桃李が。
こいつは、
はい、
こっちだなと思った。この
今なんかね、イケメンメイン配役ばっかり振られてるけども、
う
ん、
そっちなんだなと。こいつはマッドマックスとか出ていい、
あ、将来楽しみ。
下水役を
将来落ちぶれてきた時が楽し
み。白塗りでなんかトラックとかに乗ってるのがあいつの本性だってことが分かった。
V8 V8
シーってやってるのがあいつの本性だってのが分かった。このあの映画を見て。
そうですか、ね、
あいつはこっち側の人間だよ、どっちかっていうと。
こっち側ね、サムライジャイアンツね、数ある野球漫画の中でもサムライジャイアンツをチョイスするのはなかなかないと思います。サムライジャイアンツって意外と実名選手が多いんですよ。長嶋茂雄とか。
国村ジュアも長嶋茂雄やる。
あ、やってほしい。やってほしい。
ちょっとモノマネしてもらいたいね、しかも国村ジュア。
あの原作を読んでこないことで有名な。
そう、長嶋茂雄のモノマネしながら入ってもらいたい、ね。
それは見たい。
だって八幡先輩とかって。
バン君もうちょっと、もうちょっとブンっていこうかーっつって。
やる、やる、絶対。八幡先輩とか見当たらないもんね、やれる。
逆に誰でもいいっすけど。
誰でもよくなっちゃうんだよ。
あの、ヤシバさんとかですよね。
あー、はいはいはい。
ヤシバさんとかね。
うん、あの辺かな。
あ、こんな人いるけど、確か名前出てこないみたいな、そういう感じの人がいいですね。ハワード・ザ・ダックはやっぱり出川さん。
声がでしょ、
声がね。やっぱ、テッドの吹き替えが、有吉だったのも良かったですもん。
あの
憎めない、憎みきれないゲス感は非常に良かったと思いますよ、うん、テッド見て面白かったですもん、うん、有吉さん最初はなんかちょっと顔が浮かぶんですけど、うん、だんだんなんか馴染んでくる、うん、そういいっすね。出川さん今グイグイ来てますもんね。球界の名手みたいな感じですもんね。球界業界の
業界の
、ね、名手感見てますから。はい、最後にこの方ワイナオさん、ありがとうございます。
ナオちゃん、
朝から毎日浴びれるぜということで、なんと2019年春の大河じゃないわ、朝の連続テレビ小説、
はい、
ヒロイン広瀬すずちゃん決めました。
あ、
夏空です、はい、100作目、記念すべき100作目。
すごいね。
これしかもあれでしょ、オーディションじゃなくてオファーだったんでしょ。
ずいぶん遠くまで行ったね、すずは。
遠くに行っちゃいました。夏空の彼方に行っちゃいましたね。
遠くまで行ったね。
やっぱり僕らの手の届く範囲でキラキラキラキラしてたすずちゃんはもう遠くに行っちゃうんですよ、
うんうん。
やっぱこれあれじゃないですか、冷蔵庫マンさんと一緒に我々がすずちゃんを スクリーンいっぱいで浴びるとかつって持ち上げた結果、
全く関係ない。
未来予想
図、彼女の努力そのものだね。
我
々僕らの背中を押してることは何も彼女は感じてないは
ず。何もないですかね。
う
ん、ね、まあだから一応ね、そういうあの紐をつけたということで、紐をつけられたということで、さらにね、
そうね。
天高く。
いや見たいですね。毎日見れんだったら。いや
だって僕あれですもん。そんな自慢じゃないですけど、アマちゃん以降の朝ドラ僕全部録画して見てますよ。今ですら見てますよ。
うわなんか初めてその新事実を聞いて、ちょっと引いてる自分がいるわ。
なんで引いてるんですか。どうでもいいでしょ別に。どうでもいいっちゃいいでしょ。
アマちゃん以降のってだって、アマちゃん以降5年ぐらいあんじゃん。
ありますよ。僕ワロテンカも見てますよ。だから葵若菜ちゃんがまだあのあれです乙女神道だった頃から知ってますもん。
しかもその見てんのはいいんだけど、はい、その5年の間、はい、誰にも一言も話さずにここまで持ってきてたっていうのの新宿の闇の深さを感じる。
闇も何もないでしょ別に。
普通に言っていいことじゃん。それだとおかしいことや
ね。別に隠しも何もしてないですけど、別にあえて言うことじゃなかったから言わなかっただけで。
なんか仕事の都合上、なんか昼休みは毎日あれやってるからなんとなく見てるんですよねみたいな感じじゃないじゃん。撮ってるんでしょ。
撮って見てますよ。
それがやばいっつうん
だよ。いや僕最初別にだって朝のあの時間にだって家にいられないから。
まあまあそれはそうだ。純粋にもう楽しみとして見て
る。楽しみです。もう日課ですもん。帰ってアニメとか見る前に15分間の 朝ドラを見てから。
あ、それがもうアイドリングなんだ。もう
アイドリングだから、なんかその流しながら
昨日の新アニメを見る前のアイドリングで、
流しながら
徐行運転みたいな、
手洗ったり顔洗ったりとかして 家に帰ってきた水黒いをしてたら、じゃあちょうどオープニングが終わって本編始まってるぐらいの感じ。ちょうどいい。
わかる、
はい、だからリズムね、あの
生活リズムだと長い。
そう15分ちょうどいいんですよ。うん、はい、
わかりました。
そんなこんなで生活に中にすずちゃんが2019年になるということで、
はい、
楽しみです。はい、てなわけでお便りの席は、
はい、mats@tf-tms.jp mats@tf-tms.jp までよろしくお願いします。
はい、てなわけで、
はい、
次回のテーマは
中華、熱烈中華レストラン。
熱烈中華レストラン
以上。
あの
熱
烈、皆さんご存知あの熱烈
中華レストランで行きたいと思います。
はい、というわけで、今回も愛知の人感度とちょっぴりの位置でお送りしました。東京ビル放送局、ここまでのお相手は新庄ゆうきと、
ちゃんまつ2017でした。
それでは皆さん、また来週。